で今日は、マルコによる福音書1章12節13節からです。先週どんなことが起こったか覚えてますか？皆さん、イエス様が丸々を受けた。さあ、なんだ？バプテスマ、洗礼。そうですね、はい、そうなんですよ。で、今いろんな話をしたんだけど、イエス様がみんなにもこうしてねっていうお手本を示した、お手本を見せてくれたよっていうのが一つ。それから二つ目は、イエス様が神様の一部、まあ、一部って言ったら変な言い方ですけど、要するに神様なんだっていうことがはっきりと、分かる場面でしたよっていうのが二つ目。そして三つ目は、イエス様が新しく、みんなに神様のメッセージを伝えて回る活動を始めたその場面ですよっていうのが3つ目だったんですね。そういう話をしました。で、今週はその続き、そのすぐ後の話なんやけど、なんとですね、一言で言うとですね、イエス様が誘惑を受けるっていうね、これまた受けるシリーズですね。受けるって言ったっておかしい、受けるじゃなくて、受け取る方ですね。洗礼を受けて、バプテスマを受けて、その後すぐどうなったか、何を受けたか。栄冠を受けた、違う。表彰を受けた、違う、ね、ボーナスを受けた、違う。そうじゃなくて誘惑を受けた。なんでってせっかくバプテスマを受けたのに、なんで誘惑がある、ね、でこれすごいなと思うんだけど、中国語でですね、誘惑って書いてなくて、あの試験の試、ね、試みるっていう字に探索の探っていう字が書いてあるんですよ。だから試みて探るっていう、これすげえなと思って感動したんだけど、俺たちがバプテスマ受けました、ね、イエス様、そうね、イエス様バプテスマ受けました。でバプテスマ受けるっていうのは、先週も話した通り、それまでの自分にバイバイって言って、イエス様にあの罪許してもらってありがとうございますって言って、これからは新しい生き方を始めますよって、つまりイエス様に従って、イエス様のことを信じて、イエス様についていくんですよっていう決断を表す第一歩ですよっていうことを説明したと思うよね。でその後すぐに試して探られるっていうね、すごいよね。だから本当に俺たちはノリでバプテスマを受けるとか、なんかこうただみんながやれよって言ってるからやるとか、それからただかっこいいからやるとか、まあ、かっこいいと思ってバプテスマ受ける人はあんまりおらんと思いますけど、でもそういうことだったとしても、ちゃんとそれが本当にどうだったのっていうのを試されますよ、探られますよっていうのが、まあ、今日のところなのかなっていうのが少し思うんですよね。で普通の、いわゆる世の中で宗教って言われるところは、だいたいあれよね、入信、まあ、そこの、ね、宗教に入る、それを始めて信じて始めたら、だいたいいいことがいっぱいあるんですよとかいう感じで言うのが多いんじゃないかなっていうのも、思うんですけど、イエス様、イエス様よ、しかも普通のその辺の兄ちゃんとか姉ちゃんじゃなくて、イエス様ですよ。イエス様がバプテスマを受けたら、もうすぐその後に試される、探られるっていう誘惑の出来事が起こってるんですよ。すごいよね。だから、ちょうど今日はこれからもうすぐバプテスマを受ける人がここに来てくれてますけど、バプテスマを受けたら案外その後ね、誘惑があったりする、試されることが起こるっていうのもあり得る、ね、必ずそうなるっていうことはわからないですけど、でもあり得るんで、もしそういうことがあったとしても全然ビビる必要ないです。俺ダメなんやろかとか思う必要ないです。むしろダメなんやろかじゃなくて、俺は何がどうあっても本当にイエス様についていくぞっていうことを決めさえすりゃいいだけの話なんで、何にもビビる必要ないですね。でそんな風に、イエス様が誘惑を受けた、つまり、神様のメッセージを伝え始めるぞって言ってその一歩を踏み出した、その途端に誘惑があったっていう今日のこの出来事なんですよ。タイミングすごいよね。しかもこれさ、あの最初みんな気づいたかどうかわからんけど、聖霊がイエス様を荒野に、荒野に追いやったって書いてある。聖霊ってそんなことするの？ 精霊ってなんかもっと優しくて、もっとなんか俺たちを助けてくれる、そういう係じゃなかったんですかってみんな思うかもしれないよね。まあ、精霊ってどんなイメージがあるかもしれない。でもイメージはあんまりもうほたとっていいです。イメージって結構ね、いい加減なもんなんです。すぐ変わるから、コロコロ。で、本当に何をするのかっていうのは、やっぱり聖書からちゃんと読んでいく必要がある。ね、いつも聖書を読みながら、あ、聖霊ってこういう風にしてくれるんやん、こんな風にそばにおってくれるんやんとか、こういうことを助けてくれるんやんっていうことをいつも確認しようかんと、なんかイメージだけで聖霊っていう、まあ、聖霊に限らずいろんなこと捉えていくとですね、結構なんか気がついたらえらい間違った方に行ったりしとったりする可能性もなきにしもあらずなんですよ。なので聖霊でもそう、イエス様でもそう、何でもそうなんだけど、聖書をよく読んで、聖書は何て言っとるのかっていうのをいつも確認する作業っていうのは、これ一生涯続く。本当にそうです。そうじゃなかったら、本当に自分のね、勝手な思い込みとか、誰か人が言ってることがすごいなんかインパクトがあったりすると、すぐそっちの方に人間流れていきます。で、今も実際この世界で、イエス様信じてますって言いながら、勝手に思い込んだイメージでイエス様を信じてたりとか、ね、聖霊ってこうやんっていうのを勝手になんか誰かが作り上げたものをそのまま信じて、本当は聖書にそんなこと全然書いてないのに、聖霊はこうなんですよ、ああなんですよとか、それを信じて一生懸命頑張っている人たちも結構いたりするんですよ。だから俺たちはそこをよく気をつけて、いつも聖書からちゃんと情報をゲットするっていう習慣をつけるのはめちゃくちゃ大事ですね。精霊ってなんとなくほら火みたいなやつがこう降ってきて、ブーって降ってきて、風みたいにこうゴーってなって、みんながいきなりわけのわからん知らんような外国語で喋り出すなんていうイメージがあると思うんだけど、それだけじゃないよね。で、そこから考えると今日の精霊ってえらいイメージと違います。イエス様をなんと荒野に荒野に追い出した。なんそれって思うでしょ。でも実際そう書いてあるよね。だからイエス様が荒野に行ったのは、なんか適当にフラーっと、あ、面白そうやなって言って行ったんじゃなくて、聖霊が荒野に行って、ほら荒野荒野、ほらあっちあっちって言って、聖霊に促されて、聖霊に行け行けって言われて行ったって書いてあるんですよ。だからこの出来事っていうのは、イエス様がなんか不注意だったからとか、イエス様がちょっとぼーっとしてたから起こった出来事なんじゃなくて、そうじゃなくて聖霊によって起こされた出来事、つまりもうちょっと言えば神様が起こした出来事なんだっていうことなんですよ。神様は俺たちを試すんです。俺たちが本気かどうか知りたいね。俺たちが本当に言ってることをその通りやるのかっていうのを見たいんですよね。で、そんなので時々俺たちにとっては試練だったり言い訳だったりっていうことがあるんですよ。でもね、安心して大丈夫。神様は誘惑はしない。聖書にはっきり書いてます。誘惑ってどういうことかっていうと、その人に声をかけてそそのかして悪いことをさせようとするのが誘惑ですね。悪いことで、神様は誘惑はしません。だって神様は悪いところが一つもないから、悪いことをさせることができない。だから神様が誘惑はしない。でも神様は試すことをしますね。試すことをする。で、俺たちが本当に、ね、神様を信じ通すのか、本当についていくのか、本当に言ってる通り神様信じます、ハレルヤとか言ってる、じゃあお前本当にこれがどうなってもついてくる私を信じ抜くかっていうのをテストする時があるんですよ。で、それがイエス様にも起こったっていうのが今日の出来事。これどういうことか、これはイエス様が 100% 人間だったんですよっていうことを表してるんですよ。わかる？イエス様が誘惑にあったっていうか、この試練を受けたっていうのは、イエス様も 100% 人間だっていうことを表してる。この場合はサタンが声かけてきてるわけなんで、まあ聖霊に行けとは言われたけれども、でもサタンにいろいろほらこうしてごらん、ああしてごらんって言われてるわけですよ。だからサタンっていうのは悪いことしかしないんですよ。悪いことしかしない。なのでサタンにこうしてみたらどうって言われるときは必ず誘惑なんですよ。ね。で、もしそれに聞き従ってしまったら、もう誘惑に陥ってしまうっていうことになる。ね。で、今日のところもここには書いてないけど、マタイの福音書の4章とかを読んでみると、もっと詳しくどんな誘惑やったかっていうのが書いてあるよね。だから知りたい人はそれを読んでくれたらいいと思いますけど、今は そこは飛ばしておきます。とにかくサタンはイエス様に悪いことをさせよう、つまり神様の思いじゃないことをさせようと言っていろいろと頑張った。しかも何日間続いたって書いてあった、40日やろ。40日ってどんぐらいよ。1ヶ月違うやろ。1ヶ月以上でしょね。よ、1ヶ月以上も荒野におったってさ、みんな荒野って想像つく、こうやって何もないよ、コンビニもないよ、スーパーもないよね、公衆トイレもない、自動販売機もない、普通に地べたとゴツゴツの岩と、それからまあひょっとしたら植物もまあちょこっとあるかもしれんけど、そんなにいっぱいね、何でもフルーツがいっぱいあって何でも取って食べていいとか、そんなんじゃないよね全然。そういうところに40日間もおったって書いてある。これすごくね。で40日間いろんな誘惑を受けたわけよね。すごいですよ。イエス様がなんでこんな目にあったのかっていうと、イエス様が 100% 人間なんですよっていうのを表すため、そして 100% 人間だから俺たち人間がいつも体験するいろんな誘惑よくわかりますよって本当に言えるようになるために、こういうふうにわざわざイエス様よ、イエス様、神様であるイエス様が体験してくれたんよ。すごいことやね。このことが実際ね、ヘブル人への手紙の4章のね15節ぐらいのところに書いてあるんですよ。イエス様は罪こそ犯さなかったけれども、あらゆる点で誘惑を受けたんですよ。だから人の弱さがわからないような、そんな神様じゃない、ちゃんとみんなの弱いところを分かってくれてる。もうここ大変よね、本当にここ疲れたらやばいよねって分かってくれてるんですよって書いてあるところがあるね。イエス様が誘惑受けたっていうのはまさにそのことなんですよ。俺たちの弱さ、俺たちのダメなところ、俺たちのすぐもうね目がない、もうこれには目がないっていう、そういうところが分かるために、あえて体験するために誘惑を受けてくれた。しかも40日間本当にきつい思いしてくれたんですよね。すごいことが書いてました。そして天使が最後ね、獣と一緒におったけど天使も仕えてたよ。つまりそういう中であったとしても神様からちゃんと助けが送られてきて、そしてイエス様は一人ぼっちじゃなかったんですよっていうことが最後に書いてます。だから俺たちもね、もしいろんな大変なところを通る、もう本当にこれって誘惑じゃないかなとか試練じゃないかなって思うときに、一人ぼっちじゃないっていうのをぜひみんな覚えて思い出してほしいと思うんです、ね、俺たち一人ぼっちって感じたら本当に弱くなりますね。いろんな心の中を 本音で打ち明けられる友達が追ってくれたり家族が追ってくれたりしたら本当に心強いし、その大変なことを全部自分で背負っていかないけんっていうのから解放されてすごい楽になります。まだ問題はそこにあるかもしれんけど、いやでもね、みんなと一緒なら進んでいけるって思う時って結構あるんじゃないかな。確かにそうなんです。人間は一人だったら弱いんですよね。あの創世記のところにも書いてあるよね、人は一人でいるのは良くないって書いてあるよね。だから一人でいると本当に人間弱い。でも神様が送ってくれるギフト、贈り物いっぱいあるけど、その中でもものすごい大事なこと、それは何かっていうと、いつも一緒におるよっていうこと。いつも一緒におるよ、このことは本当に形にはなかなか見えないかもしれないですけど、実はめちゃくちゃ大事なことなんですよ。一緒におってくれたらまず安心なんです。だってさ、宇宙の作り主やろ。そんな神様がよ、一緒におってくれるんばい、もうこれほど安心なことはなかろうもんね。なあ、もう分からんとか知らんとかできんとかそういうことはないわけよね。そんなすごい存在が一緒に追ってくれるち、もうあと何もいらんやんっていうぐらい安心ですよ。そういうふうに神様はね、俺たちにいいものいっぱいあげようと思ってもううずうずしてるね。で今日のところも誘惑や試練に遭う中でも、私はあなたたちと一緒にいるんですよ。私を信じてごらん。そしたら絶対ね、一緒にいるんだからね。あなたは一人ぼっちしないよ。一人でお前頑張って戦ってどうにかしてみろっていう、そういうことじゃないよってね。私に頼ったらどんな誘惑も跳ね返すことができる。そしてどんな試練であってもそれを耐え忍んでいくことができるように、ちゃんと力を与えるよ、知恵をあげるよって 言ってくれてるんですよね。こういうすごいことが実は今日のところから、分かるんじゃないかなと思って、今日はとってもねまた準備しながらニヤニヤしてました。いつもニヤニヤしてますけどね、聖書読んでるとね。今日は特にニヤニヤしてました。そして、もう一つのニヤニヤはざまみろサタンっていうね、こういうことですね。お前イエス様にねチャレンジするとかね、もう100年早いわ、いやもう 1万年早いわみたいな感じでもうニヤニヤしながらね、もうサタンに勝ち目ないんですよ。はっきり言ってもう負けてますから、すでに終了、もうサタン終了、あとは完全に滅ぼされるのを待つだけあいつね。だけど今悪あがきをして、ちょっとでもイエス様信じてるやつらにちょっかいを出して、もうこいつの信仰をね揺るがしてダメにしてやろうとか、お前神様そんないいとか言うけど全然つまらないろがっていう思いをこう持たしてやろうとか、もうねいろんなあの手を出してくるんですよね。あのすごい負け惜しみっていうか、往生際の悪いやつなんですよやつはね。なので今も俺たちにいろんなところでちょっかいを出してくるんだけど、でも安心です、俺たちはサタンがどうしてるかにそんなにねフォーカスする必要ない。むしろイエス様がどんだけ強いか、イエス様がどんな敵が来てもどんだけもう一発でもうワンパンね粉砕もうクリアもうアウトね、イエス様がどんだけやってくれるか、もうそのイエス様を見とけばもう何が来たって安心なんですよ。そうでしょ。なので俺たち今日のところからね、イエス様誘惑にあったよ、試練にあったよ、でもイエス様と神様一緒におったやんってね、このことをぜひ覚えていければと思います。そして毎日の生活の中でね、これが本当にあそうやん、今もうイエス様一緒に寄ってくれるんや、あ今気持ちが落ち込んどるけどこんな時もイエス様ちゃんと見てくれて分かってくれとんや、イエス様もそういうことを体験したいんやんっていうことをぜひ思い出していけるようになったらいいなって思いますね。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。最後お祈りをします。イエス様ありがとうございます。今日もみんなと一緒に聖書からイエス様のメッセージを受け取ることができまして、そしてまた今日はなんとこのイエス様が俺たちと人間と同じように誘惑を受けた、試練を受けたっていうところを読みました。イエス様がバプテスマを受けてこれから神様のメッセージを伝えて回るぞってその一歩を踏み出した瞬間にこういう誘惑がやってきた。本当に俺たちも神様素晴らしい、神様もっとついていこうって思う時になんか知らんけどいろんな妨害が入ったりっていう経験もあるかもしれません。それは実際に起こることです。リアルです。イエス様もリアルですけど、実際にそのイエス様に敵対するサタンもリアルです。でも本当に安心なのはサタンはすでに負けています。昔の漫画じゃないけどお前はもう死んでいる、もう本当にサタンはその通りです。だからサタンがどんなに悪あがきをして手を出してこようともイエス様を見つめて、イエス様がどこまでどんな風に勝利してくれて、イエス様がどんなに強いかっていうことをいつも見て、それを知ってそこに俺たちはとどまっていくことができるように助けてください。どんなに寂しくて大変な時でも一人ぼっちではない。今イエス様を信じる俺たちには聖霊が一緒に追ってくれる、そのことを毎日実感していくことができるように俺たちを助けてください。そして何よりイエス様自身が俺たちの弱いところ、俺たちのダメなところを本当に分かってくれて、この世界で生きていくのがどんだけ大変かっていうのを誰よりも分かってくれているっていうのを、もうこの嬉しい、このあったかい、そしてこの思いやりにあふれたイエス様にますます頼ってますますすがっていくことができるように俺たちの目をイエス様に向けさせてください。何よりもイエス様の凄さが俺たち一人一人の命で輝きますように、今週も皆さんの目にイエス様の祝福があふれるばかりに注がれますようにお祈りします。今日のこの BFF の時間を心から感謝しながらイエス様の名前でお祈りします。アメン。ありがとうございました。